関東特集新春座談会。いよいよ気になる大阪・関西万博。いよいよ開幕目前となった大阪・関西万博。パビリオンやイベントの内容が明らかになりつつある中、間近に迫った大イベントへの期待も一層高まっています。そこで万博の準備や運営を担う公益社団法人2025年日本国際博覧会協会の小林局長をお招きし、万博ってをテーマにお話しいただきました。出席者、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会広報プロモーション局長小林浩二、柏原市長福家正弘、柏原市議会議長田中秀明。55年ぶりに大阪で開催、万博の魅力と楽しみ。福家市長、本日はお集まりいただきありがとうございます。いよいよ大阪・関西万博の年となり、あと4ヶ月余りでスタートするというところまで迫ってきました。柏原市にとっても大いに盛り上がるチャンスなので、より期待感が高まるようなお話ができればと思います。まずは今回の万博の進捗状況や具体的な内容などをお聞かせください。小林局長、会場にはシグネチャーパビリオンや民間・海外パビリオンが多数並びますが、いずれも昨年中に着工し、順調に建設が進んでいます。シグネチャーパビリオンとは、各界の最前線で活躍する8人のプロデューサーが主導する創造的なパビリオンです。具体的な見どころについては、イベントも数えきれないくらい無数にあります。例えば、会期中は日没後に毎日、青と夜の虹のパレードという水上ショーが行われるほか、ウィーン少年合唱団が見られたり、日本のお祭りに着目したものも開催されます。こうした伝統的なものだけでなく、開幕日に若年層に人気のアドさんがライブを行うなど、どの世代でも楽しめる仕掛けをしています。これからもどんどんおすすめの見どころ情報を発信していきますので、楽しみにしてもらいたいです。福家市長、1970年の大阪万博で登場した人間洗濯機が今回もあるそうですね。小林局長、未来人間洗濯機は大阪ヘルスケアパビリオンに展示されます。他にもアンドロイドやiPS 心臓など近未来を感じさせるものが続々登場します。福家市長、大阪・関西万博は柏原市にとっても意義深いイベントだと考えております。前回の大阪万博では、先ほどの人間洗濯機のほか、携帯電話の原型や動く歩道などが登場し、その後一気に普及していって現在に至ります。未来社会の実験場が表す通り、万博で見られる最先端技術が日常生活にどのように活用されていくのか、ワクワクします。また万博にはさまざまな地域の方が旅行を兼ねて来られるため、柏原市への観光客も増やしていきたい思いがあります。それにより消費の増加が市内の商店街や飲食店に波及し、多くのにぎわいを生み出していければ嬉しいですね。さて、大阪での万博開催は実に55年ぶりとなりますが、田中議長、前回の大阪万博での思い出や今回の万博で注目しているところなどはありますか？田中議長、前回の大阪万博の期間は、私が小学校卒業から中学1年生の頃でした。 万博には2回行きましたが、1回目は祖母と姉と3人で、2回目は中学校の校外学習として行きました。いずれも人が多かったこと、活気があふれていたことが記憶に残っています。中でも印象的だったのは、アメリカ館に展示されていた月の石です。万博の前年に月面着陸に成功したと連日テレビ放映されていましたが、その際に月から持ち帰ってきた鉱物ですね。当時はそれを目当てに多くの人が殺到していて、私もものすごく長い時間並んだ後にやっと見ることができました。今回の万博のテーマは命輝く未来社会のデザインということで、多様でありながら一つの理念のもとに、万博会場に来られる子どもたちが夢を持って未来社会を描いていただければと思っております。副市長、月の石といえば、今回の万博で出展される火星の石はどんな石ですか？小林局長、ラグビーボールぐらいの大きさの石で、南極大陸に落ちてきた隕石ですね。副市長、それはすごい石ですね。小林局長、万博会場ではこの火星の石のかけらに触れることができますよ。一度、おお。柏原市民必見のイベント、大阪ウィーク。小林局長、市民の皆さんに見ていただきたいものは数えきれないほどあるのですが、まずは全周2キロメートルの大屋根、リングですね。この上に乗ると単に気持ちいいというのもありますが、その中に世界のパビリオンが全部入っているんです。このため、広い海と空の下、一つの輪、リングの中で世界がつながっていると感じられるのは、非常に大きな思い出になると思います。パビリオンだと、先ほども申しました、アンドロイドや中小企業の未来を感じる展示などがありますし、イベントだと、日本文化を象徴するお祭りや海外の今人気のアーティストが見られます。皆さん何かをお目当てに会場にお越しいただくと思いますが、そのお目当てのもの以外でも、結構面白いなと新しい発見がある、そういう楽しみが万博にはあると思っています。また忘れてはいけないのが大阪ウィークですね。春、夏、秋と季節ごとにさまざまなイベントが開催され、大阪全体を挙げてお祭りもあれば、いろんな物産、それから市民や企業の方の参加もある。これは大阪を日本中、世界中にアピールしていただく絶好の機会だと思いますし、まさに市民の方が自分が万博に参加していると感じられる一番大きなイベントだと思っています。副市長、大阪ウィークには柏原市としてもいろいろな形で参画します。まず主要なイベントとして、5月9日10日に開催される春の陣のエキスポアリーナ会場で、大阪各地のだんじり、やぐら、太鼓台などが一堂に集まるイベントにだんじりを出展します。そして7月26日から4日間にわたって開催される真夏の陣では、国内外の来場者を巻き込んだ絆づくりに挑戦を歌う交流盆踊りのほか、時代を担う子どもたちによる次世代パフォーマンスとして、チアリーディングと鼓笛隊とのコラボレーションでの出演をそれぞれ予定しています。これらはいずれも公募によって選ばれた市民の方々が出演され、会場を盛り上げます。またエキスポメッセ会場では、 春には橿原市の日本遺産河内もめん、夏にはブドウ、ワインの PR、 秋には国の伝統的工芸品に指定されている何は本染め、いわゆる抽選の展示を予定しています。さらに柏原市が主催するイベントでは、5月15日に大阪ヘルスケアパビリオンにて、始めてみよう耳活フィットネスと題し、脳の活性化を促すデュアルタスク運動として、オーディオブックを聞きながらの運動体験を産学官の連携により実施します。田中議長、先ほど展示予定とお話しされた抽選には手仕事の良さがあると思うので、市民の方にもぜひ見ていただきたいですね。抽選には洗いという工程がありますが、これに欠かせない大量の水を大和川で確保できることから、柏原市は古くから手ぬぐいの一大産地でした。そんな中で明治時代に開発された技法が抽選です。今回その手ぬぐいが机に並んでいますが、非常に趣がありますし、職人技が光っているなと思います。抽選に関わる友人に話を聞くと、新型コロナウイルス感染症の流行で存続がかなり苦しい時期があったそうです。しかし今は持ち直してきたとのことで、万博で取り入れていただけるというのは非常にありがたいと話していました。今後もこの素晴らしい技法が未来に受け継がれていってほしいと思います。府警市長、今回の万博には一般企業と同様の形で市も協賛させていただき、市オリジナルデザインの抽選手ぬぐいを協会へ提供しています。この手ぬぐいは令和5年秋と令和6年夏の2回にわたって開催された国際参加者会議のお土産の一つとして配布されたそうです。開幕目前、高まっていく万博ムード。小林局長、これを読まれた市民の皆様はおそらく年末年始にはいろんな番組の中で万博の話もご覧になったでしょうし、ミャクミャクデザインの年賀状が届いた方もおられると思います。協会では昨年9月から想像以上が万博だという新たなキャッチコピーを使った多様なプロモーションツールやコンテンツを作成し、テレビ CM や SNS などあらゆる媒体を活用し、全国的な発信強化、機運醸成に力を注いでいます。例えば鉄道事業者や航空事業者に協力いただき、ミャクミャクを使用したラッピング車両や航空機が全国各地で運行中です。また主要な駅や空港、ショッピングモールや商業施設のサイネージを使って露出強化を図るなど、あの手この手で広報活動を行っています。また今回の万博は来場日、パビリオン、イベントの事前予約を可能にすることで、できるだけ並ばない万博を目指しています。パビリオンやイベントの予約は来場日の2ヶ月前の抽選になるので、早めに何を見たいかを考えることで、皆さんの中での万博ムードがもっと高まっていくと思っております。いよいよ始まったという時期になれば、イベントレポートのようなさらに臨場感のあるものを SNS などで楽しく配信します。これを見て来られた方がさらに拡散していくというようないい循環を作っていければと思っています。府警市長、市としても市主催の大きなイベントの際にブースやステージによる PR を行ってきました。ミャクミャクも登場し、会場を盛り上げてくれたイベントもあります。 今後も皆さんのご理解とご協力のもとで、さまざまな形で PR を進めていきます。みんなで行こう、大阪・関西万博。府警市長。最後になりますが、市民の皆さんへのメッセージなどをお願いします。小林局長。まずはぜひ来ていただきたい。特に未来あるお子さんが見て、ご参加いただくことで、田中議長のようにいろんな思いを持って、これからの日本を託せるような方がたくさん出てくるんじゃないかと思っています。あとは万博の開催期間は6ヶ月と長期間にわたりますが、早めのご来場を強くお勧めします。これまでの万博の傾向として、会期の後半の方が混雑することが多いです。早く行けば比較的空いていて、楽しければまた行くこともできる。だから様子見はしないでください。皆様のご来場を心からお待ちしています。田中議長、私ももう予約をしておりますので、もちろん行かせていただきます。大阪が世界に発信する新たな可能性、そして私たち一人一人が関わっていくイベントとしての万博を通じて、どんな未来を見ることができるのか、私も楽しみにしておりますし、市民の皆さんも同じだと思います。それだけでなく、私たち議会におきましても、万博成功のための一翼を担うという役割を果たせるよう、尽力していきたいと思います。最後に、万博のすべての関係者様へ感謝を申し上げますとともに、万博の成功を心から願っております。府警市長、私はこの大阪・関西万博は、ただの展示会ではなく、世界各国の人や物が集まる場所で、柏原市の魅力を発信する大きなチャンスでもあると思っています。また、子どもたちにとっても非常に刺激的な機会になることから、市としても4歳から17歳の高校生世代を含めたお子さんを無料招待させていただきます。特に高校生世代に関しては、夏パスという形で何回でも行けるようにしました。次の時代を担う子どもたちが、自分も技術者や科学者になりたいな、など、万博に行くことで夢を持つきっかけになり、未来への希望を持つことができれば、それだけで成功だと私は思っています。最後に、一度行くと何度も行きたくなる万博を期待していますし、今後も一緒に盛り上げていきましょう。本日はありがとうございました。